その時にはわからなかったが、後から考えてみれば、結局彼女の反省は、精神病にまで到達するように進んでいたようである。私とのこの生活では、外に行く道はなかったように見える。どうしてそうかと考える前に、もっと別な生活を想像してみると、例えば生活するのが東京でなくて、ふるさと、あるいはどこかの田園であり、また配偶者が私のような美術家でなく、美術に理解ある他の職業のもの、特に農耕牧畜に従事しているようなものであった場合には、どうであったろうと考えられる。あるいはもっと天然の情を全うしていたかもしれない。そう思われるほど、彼女にとっては肉体的にすでに東京が不適との地であった。東京の空気は彼女には常に無味乾燥でザラザラしていた。女子大で成瀬校長に奨励され、自転車に乗ったり、テニスに熱中したりして、すこぶる元気はつらつたる娘時代を過ごしたようであるが、卒業後は概してあまり頑健という方ではなく、様子もほっそりしていて、一年の半分近くは田舎や山へ行っていたらしかった。私と同棲してからも一年に3、4ヶ月は、郷里の家に帰っていた。田舎の空気を吸ってこなければ、体が持たないのであった。彼女はよく東京には空がないと言って嘆いていた。私のあどけない話という証しがある。千恵子は東京に空がないという、本当の空が見たいという。私は驚いて空を見る。桜若葉の間にあるのは、切っても切れない昔なじみのきれいな空だ。どんより煙る地平のぼかしは、薄桃色の朝の湿りだ。千恵子は遠くを見ながら言う。安達太良山の山の上に毎日出ている青い空が千恵子の本当の空だという。あどけない空の話である。私自身は東京に生まれて東京に育っているため、彼女の痛切な訴えを身をもって感じることができず、彼女もいつかはこの都会の自然に馴染むことだろうと思っていたが、彼女のかかる新鮮な透明な自然への要求は、ついに身を終わるまで変わらなかった。彼女は東京にいて、この要求をいろいろな方法で満たしていた。家の周りに生える雑草の飽くなき写生、その植物学的探求、張り出しマドルの百合花やトマトの栽培、野菜類の生食、ベトーフェンの第六交響楽レコードへの爆撃というようなことは、みんなこの要求充足の変形であったに相違なく、この一時だけでも、半生にわたる彼女の表現し得ない普段の切なさは想像以上のものであったであろう。その最後の日、死ぬ数時間前に、私が持っていったサンキストのレモンの一果を種した彼女の喜びも、またこの一筋につながるものであったろう。彼女はそのレモンに歯を立てて、すがしい香りと樹液とに身も心も洗われているように見えた。彼女がついに精神の破綻をきたすに至ったさらに大きな原因は、何といってもその猛烈な芸術精進と、私への真摯な愛に基づく日常生活の営みとの間に起こる矛盾、同着の悩みであったであろう。彼女は絵画を熱愛した。女子大在学中にすでに油絵を描いていたらしく、学芸会における学生劇の背景制作などをいつも引き受けていたということであり、ふるさとの両親が初めは反対していたのに、 ついに画家になることを承認したのも、その頃描いた祖父の肖像画の出来栄えが、ふるさとの人たちを驚かしたのによると伝え聞いている。この油絵は、私も後に見たが、素朴な中に渋い調和があり、色華の美しい作であった。卒業後数年間の絵画については、私はよく知らないが、幾分情緒包囲な甘い気分のものではなかったかと思われる。その頃のものを彼女はすべて破棄してしまって、私には見せなかった。わずかに素描の下絵なので、私はそれを想像するに過ぎなかった。私と一緒になってからは、主に生物の勉強を続け、幾百枚となく描いた。風景はふるさとに帰った時や、山田に旅行した時に描き、人物は素描では描いたが、油絵ではついにまだ本格的に描くまでに至らなかった。彼女はセザンヌに傾倒していて、毅然とその影響を受けることも強かった。私もその頃は彫刻のほかに油絵も描いていたが、勉強の部屋は別にしていた。彼女は色彩について実に苦しみ悩んだ。そして中途半端の成功を望まなかったので、自虐に等しいと思われるほど、自分自身を責めさいなんだ。ある年、ふるさとに近い五色温泉に夏を過ごして、そこの風景を描いて帰ってきた。その中の昇進に相当に良いものがあったので、彼女も文展に出品する気になって、他の大幅なものと一緒にそれを搬入したが、監査員の認めるところとならずに落選した。それ以来、いくら進めても、彼女は、どこの展覧会へも出品しようとしなかった。自己の作品を後進に展示することによって、何かうちに鬱積するものを世に訴え、外に発散せしめる機会を得るということも、美術家には精神の助けとなるものだと思うのであるが、そういうことから、自己をうちに閉じ込めてしまったのも、精神の内向的傾向を助長したかもしれない。彼女は最善をばかり目指していたので、いつでも自己に不満であり、いつでも作品は未完成に終わった。また事実、その油絵にはまだ色彩に不十分なもののあることは争われなかった。その素描には素晴らしい力と優雅と思っていたが、油絵具を十分に克服することがどうしてもまだできなかった。彼女はそれを悲しんだ。時々は一人画家の前で涙を流していた。偶然2階の彼女の部屋に行ってそういうところを見ると、私も言い知れぬ寂しさを感じ、慰めの言葉も出ないことがよくあった。ところで、私は人の想像以上に生活不如意で、震災前後にただ一度女中を置いたことがあるだけで、その他は彼女と二人きりの生活であったし、彼女も私も同じような造形美術家なので、時間の使用についてなかなか難しいやりくりが必要であった。互いにその仕事に熱中すれば、一日中二人とも食事もできず、掃除もできず、用事も足せず、一切の生活が停滞してしまう。そういう日々もかなり重なり、結局やっぱり女性である彼女の方が家庭内の雑事を処理せねばならず、おまけに私が昼間彫刻の仕事をすれば、夜は食事の暇も惜しく、原稿を書くというようなことが多くなりにつれて、ますます彼女の絵画勉強の時間が食われることになるのであった。シーカのような仕事などならば、あるいは頭の中で半分は進めることもでき、かなり零細な時間でも利用できるかと思うが、 造形美術だけはある定まった時間の区画がなければどうすることもできないので、この点についての彼女の苦慮は思いやられるものがあった。彼女はどんなことがあっても私の仕事の時間を減らすまいとし、私の彫刻をかばい、私を雑用から防ごうと懸命に努力をした。彼女はいつの間にか油絵勉強の時間を縮小し、ある時は粘土で彫刻を試みたり、また後には絹糸を紡いだり、それを草木染めにしたり、機織りを始めたりした。二人の着物や羽織を手織りで作ったのが今でも残っている。同じ草木染めの剣、山崎武氏は、彼女の死んだ時、銚電に、袖のところ、一筋青き縞を降りて、あてなりし人、今はなしはや、という歌を書いて送られた。結局、彼女は口に出さなかったが、油制作に絶望したのであった。あれほど熱愛して、生涯の仕事と思っていた自己の芸術に絶望することはそう容易な神事であるはずがない。後年服毒した夜には、隣室に千疋屋から買ってきたばかりの果物籠は静物風に配置され、画家には新しい画布が立てられてあった。私はそれを見て胸をつかれた。慟哭したくなった。